네, 공든탑이 무너지랴 무너질 수도 있습니다. 매일매일 관리하고 보수하지 않으면 말이죠. 절대 무너지지 않는 공든탑을 우리 쌓아갑시다. 안녕하세요. 사랑해 한국말 進行役の 編集長 こと武藤克也です。
네, 안녕하세요. 아시스탄트の 아유미です。
사랑하는 예쁜 선장です。
高炉を積み重ねた塔が倒れるだろうか、倒れることもあります。毎日毎日管理して補修しなければですね、絶対に倒れない高炉を積んだ塔を私たちで積み上げていきましょうというふうに言いました。はい、ということでおかげさまで今回また東京に講義の日程で行ってきたんですけど、
サムを、ね、他では食べることができないんだって。普通の肉や、イケメンがいなくなってるっていうのも報道で見たけど、つまりその本来は韓国の留学生たちがいっぱいそこでアルバイトしてて、それでイケメンたちが多いってことでイケメン通りって言ってたんだけど、震災以降たくさん帰っちゃったってことでイケメン通りにイケメン不在とか言われてるらしかったんだけど、まあ、言ってみたら、いましたね。イケメン通りをなんとか体裁保ってましたけど、で、そこでの感動がですね、そのコリアンタウンで先生方と一緒に三脚サル食べたんですよ。でね、普通の三脚サル屋さんじゃなくて、店の名前がクルムサンパ店って言ったんだよ。クルムって。だからサムなの。サンパップの店だってことになってるわけ。で、中に入ると、ちゃんと入り口のところにサムがいっぱい置いてあったりして、おおと思ったんだよね。そして、サムがいっぱいだーっと出てきて、 い。なんか普通に塩で食べたい感
じ。うん、うん、それを言っちゃおしまいよ。ということで、まあ日本でカルチャーショック、逆カルチャーショックというかな。日本に来て韓国の産業されて、韓国に住む日本人が日本に住む韓国人の反応で感動するという複雑なクロスカルチャーショックをご紹介してみました。それでは勉強ですね。오늘의한국말。じゃあ、つんちゃん、復習の時間です。
はい。
収束の一番いい点は何？
収束의가장좋은점뭐야？
うん。点は何？
점은。
うん。と言うんだけど、韓国語では和じゃなくて、
점이。
うん。何？ってことね。いとこたちと遊ぶことができます。
사촌들이랑。
この間、リエゾンするのかしないのかで、あれだけ乾いたとこなのに。ランじゃなくて、
하고
そうだね。リエゾンして言ってみて。
사촌들하고、
うん、
놀수 있어요.
はい、ということで、いとこが何人なの？
사촌님몇명이요？
そうだね。はい、それじゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今回も前回に続いて下宿のスンヒョン君との会話ですね。じゃあ聞いてみましょう。
오늘뭐배웠니？
자장가를배웠어요。
재미있었니？
기억안나요。잠들었었거든요。簡単だね。そろそろ難しくしなきゃなんないね。はい、どうですか？
今日何習ったの？
うん。
チャジャンガ？
うん。
って何？
ああ。チャジャンガっていうのは、チャジャン、チャジャンってこと。
は？
うん。チャジャン、チャジャンっていう、カ。
音楽？
そうだね、音楽だけど、カだから。
歌？
そう、歌だ。日本語だと、ねんねんってことですよ。
コウモリ歌？
そうだね、コウモリ歌ですね。ララバイ、習ったってことだよね。はい。続いて。
あ、わかりません。
え、
3個目がわかる。
あ、オッケー。4行目は
これです。記憶あんないですよ。
そういうことか。はい、そして
なんか眠たくなった。
眠たくなったか、
寝た、
うん、そうだね、寝ただね。はい、それじゃあ韓国語で聞き取れるように、じゃあ2回目聞いてみましょう。
오늘뭐배웠니？
자장가를배웠어요。
재미있었니？
기억안나요。잠들었었거든요。네、どうですか？韓国語で。
오늘뭐배웠니？
응。
자장가를배웠어요。
응。
재미있었니？
응。
기억안나요。
응。
잠들었었거든요。
はい、100点ですね。ゆっくりバージョン聞く前に行きましたね。はい、じゃあ、まだ聞き取りが終わってない方のために、ゆっくりバージョンでも聞いてみましょう。
오늘뭐배웠니？
자장가를배웠어요。
재미있었니？
기억안나요。잠들었었거든요。はい、ということですね。それでは私が日本語を言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんはあゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。今日何習ったの？
오늘뭐배웠니？
오늘뭐배웠니？
子守歌を習いました。
자장가를배웠어요。
자장가를배웠어요。
面白かった？
재미있었니？
재미있었니？
覚えてません。
記憶안나요。
記憶안나요。
眠っちゃってたんですよ。
잠들었었거든요。
잠들었었거든요。
はい、ということですね。はい、じゃあ、あみちゃん、単語もじゃ。
単語と表現ですね。
はい。
오늘。
今日ですね。昨日は何、つんちゃん。
おじ。
うん、明日は。
ネイル。
はい。
배우다。
習う、学ぶ、教わる、収める、覚えると。じゃあ、先生に英語を習うってどう言いますか？
先生にめげ영어를배우다。
はい。教育のない人っていうの、ちょっと表現があれなんだけど、言いますよね。何ですか？
배우지못한사람。
うん。もっぺうんさらんとかね。習うことができなかった人ってことで、教育のない人、無学な人って言いますよね。はい。
자장가。
出てきましたね。チャジャンチャジャンって言って年々になるんですよ。でもこれはね、同じことなの。つまり日本の場合は寝るという言葉から年々が出てくるわけじゃないの。年々コロリオコロリオってね。同じようにチャダというのが寝るだから、チャジャと寝ようが歌詞になったものがチャジャンチャジャンなわけですよ。だから寝ろ寝ろ寝ろって言い続けてる。それは日本と同じ。
寝ようって、
うん、そう
だね。でもなんかやっぱり、
うん、
いや寝れる寝れる、
うん、やっぱ言葉の暗示があるじゃない。
チャジャン
そうそう。
あが寝るんだよ、これで。
ちゃんだ
もう眠そうに歌うの、ね。自分が寝ちゃったりする。
ちゃんだちゃんだね。ね
すごく低くして。
子守歌っぽく聞いたら。
子守歌だから。
でもさっきの編集長、ちゃじゃーん、ちゃじゃーんって言ってたんで、寝なさそう。
なるほどね。
ちゃーんって感じです。
じゃじゃーん。それとは違います。
目が覚めそう。
はい。
学校で習うの？
音楽だったらね。
習います？
いわゆる子守歌曲ね、シューベルトの子守歌とかララバイを音楽の時間に習ったってことですよね、うん、はい、そして
記憶、
記憶ですね。つんちゃん、記憶パッチムがクッて音がしちゃうけど、そんなに音をさせなくていいんだよね。前回もそうだけど、主則って胸みたいに言ってたよね。これもこれから気をつけていきましょう。じゃあ、記憶喪失って何て言いますか？
記憶喪失。
はい。覚えがないっていうのは？
記憶없다。
はい。記憶がないっていうんだよね。はい。
記憶나다。
記憶나다とも言いますけど、나다っていうのが出るなので、記憶が出るってことで思い出すって意味ですね。それでね、記憶してみるって言い方もあるじゃない。この言い方はすごく日本人には違和感なんだけど、同じような意味で、記憶してみるって言って思い出すっていう言い方もあるんですよ。それ韓国で何？
記憶けぼだ。
はい。思い出してみるっていう意味。記憶けぼんだって言うんでね。はい。
ちゃん。
ちゃだの名詞形ですね。みうむがついたら名詞形になるわけですから、語感プラスみうむで名詞。眠りですね。だからね。で、例えばね、踊りがチュンじゃない？チュダが踊るで、踊りがチュン。で、踊りを踊るっていう風にして、チュムルチュダって言うけど、同じように、チャダが眠るで、チャムが眠りなわけだけど、眠りを眠るっていう意味で、チャムルチャダっていう風に言うんだよね。チャムル、많이잤어とかね。はい。
잠이들다。
眠りが入るという直訳になるけど、寝つくとか、寝いるとか、永眠するという、こう、亡くなるという意味もあるので、そういう意味で使われることもありますね。
あっそった、おっそった。
大過去ということで、ただのあった、おったじゃなくて、あっそったと。過去形が二つつくわけですよね。そうなると、大過去ということで、過去の時点からさらに過去を表現するときに使うわけですよ。でも、まあ、日本語は大過去がないので、何々だった、何々していたって訳すんでね。していたは、ちょっと大過去的な意味が感じられるよね。だから、この場合は、過去の話をしている。つまり、学校でシャジャンガを学んでいるときの話をしているんだけど、その時にはすでに寝ていたので、わからなかったということで、眠っていたという意味で大過去を使っているわけですよね。はい。
ももごどん。
何度も出てきてますけど、他の事実の根拠を述べる。何々なんだよ。何々するんだよ。だから前に根拠の言葉があるということになりますね。だからこの場合は記憶がないと。なぜかというと、眠っちゃってたんですよ。ということになりますね。じゃあ、これは私が作ったんですよ。
이건제가만들었거든요。
はい。ということですね。質問ないですか？
これはリードンしないの。
どれ？
記憶。
うん、記憶がんないよでしょ。記憶がんないよ。記憶あんないよって言わないでしょ。記憶がんないよ。リエゾンっていうか、その母音が始まるときに口の形がその形になっちゃってるから仕方なく音が出ちゃうっていう、そういう問題なんだけどね。はい。ということで、じゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもツンちゃんと一緒に練習してみてください。最初にツンちゃんからですね。
오늘뭐배웠니？
자장가를배웠어요。
재미있었어そに？
いっそにだよ。いっそに。にゆになるからね、しよっかね。
재미있었니？
기억안나요。잠들었었거든요。
はい、じゃあ交代して、あみちゃんから。
오늘뭐배웠니？
자장가를배웠어요。
재미있었니？
기억안나요。잠들었었거든요。
はい、じゃああみちゃん頼むもじゃ。
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。練習用に敬語に直してますけれども、最初の文型はいついつ何習いましたかですね。
오늘뭐배웠어요？어제뭐배웠어요？지난월요일뭐배웠어요？
はい、어제っていうのはさっきやった昨日ですね。지난っていうのは過ぎたっていう意味になるわけですけど、월요일っていうことだから、この間の月曜日ってことですよね。はい。続いて二つ目の文型は、覚えてません。何々してたんですよ。ですね。
記憶안나요。잠들었었거든요。記憶안나요。졸렸었거든요。記憶안나요。머리를부딪혔었거든요。
はい。最後ちょっと危ない状況だな。졸렸었거든요っていうのはさっきつんちゃんが言ってた眠かったっていう表現になるわけですね。眠たかったんですよ。で、머리를부딪혔었거든요っていうのは頭をぶつけている状態だったということで危ない状況ですね。はい。
記憶喪失じゃない
ですか。そうだよ。まさに。じゃあ練習してみましょう。最初にあゆみちゃんが基本形を言って、その後で単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文して言ってみてください。
오늘뭐배웠어요？
はい。じゃあ練習してみましょう。
오늘。
오늘뭐배웠어요？
어제。
어제뭐배웠어요？
지난월요일。
지난 월요일 뭐 배웠어요?
아이, 続いて.
기억 안 나요. 잠들었었거든요.
아이, 練習してみましょう.
잠들다.
기억 안 나요. 잠들었었거든요.
졸리다.
기억 안 나요. 졸렸었거든요.
머리를 부딪히다.
기억 안 나요. 머리를 부딪혔었거든요.
자, 최초의 문계에 준창 1つ 作ってみて.
오전에 뭐 배웠어요?
오, 素晴らしい 応用だね. 午前中に 何を 学んだか. 오전, ってね, 오전에 ってことですね. はい, それでは 한국 문화의 밤. はい, 한국 문화의 部屋ですね. まあ、今回日本に行ってきて韓国語教師の方々の話を聞くことができたんですけど、大抵ね、話を聞いてみると2002年のワールドカップぐらいの頃から周囲の要望で韓国語を教え始めたってことですよね。まあ、だからかなりのベテランにもなられてるわけで、感動したのが結構日本人じゃないかってぐらいに手豆に教材を自分で作ったりして、なんかパウチしたりしながら作って勉強してるみたいな、そういうことを模範講義を見る時間があって感動しながら見たんですよね。で、ある先生がこんなこと言ってたんですけど、自分が一番やりがいを感じた時っていうことで、日本の家庭の主婦の方に韓国語を教えてたら、その主婦の方が言うには、まあ最初自分は韓国ドラマ見た時に、韓国人がなんか家族に対してとても大げさな反応するわけじゃない。愛情が非常に熱いし、それから子供が父母のことを思って涙流すような、そういう世界っていうのは到底理解できないし、自分にはないな、みたいな感じで違和感感じてたんだって。だけど、韓国語を学びながら、特にその先生の韓国語をいつも聞きながら学んでいて、少しずつその同じ韓国語で思考することができるようになってみると、今度はむしろ韓国的な思考が自然であるように感じるようになったと。で、実際に自分の家族に対する思いが変わって、ちょうど韓国のドラマで見るような思いに変わってたし、家族に対する態度もすっかり変わってたことに気づいた。みたいなことを、その日本の主婦の生徒が言ったときに、ああ、言葉を通して韓国人の心情の世界を伝えることができるんだなと分かったってことで、とても韓国語教師としての喜びを感じたみたいに言ってたんですよね。まあ、ということで、文化と言葉っていうのは非常に密接な関係があって、それこそ言葉が先か、情が先かっていう問題なんだけど、情があるから言葉が出てくるのか、それとも言葉があるから情が生まれるのかっていうのは表裏一体なんだよね、実際のところね。だからこういう韓国文化を学ぶ時間っていうのも、韓国語自体を学ぶためにどうしても必要な時間なんだということで、今日も文化の部屋をやるわけですけど、実はひでじいさんのお便りを前回答えてみましたよね。いわゆる連れ子同士の結婚の話ですよ。で、それに対してひでじいさんがもう一度お便りを返してきてくださったわけなんですけど、それをちょっと元にこの文化の話を今日はしてみようかと思ったんですよ。ちょっと読んでみますね。宮崎県のひでじいさんからですね。連れ子同士の結婚が社会に受け入れられないというお話を伺って、なるほどと合点する反面、情が理を簡単に超えるという韓国に見られるダブルスタンダードのようにも感じられ、すっきりしない気分です。つまり、情が理性とか法律とかそういったものを超えられるっていう韓国人だったら、むしろそういう慣習とか超えて、自然にもう愛したんだから結婚するべきだって受け入れられるんじゃないかっていうことを言ってるんだと思うんだよね。で、それとともにそれほどまでに隕石を重視することがもたらす弊害はきっと小さくないのではないかと想像しました。同性婚でさえ先進各国は容認しようというのが今日の趨勢です。いかに多文化家庭が増えても家族類縁での囲い込みを見直さないのでは真に国際化できないし、この先トラブルも多くなっていくのではないでしょうか。韓国のドラマが日本において勢いを失っている背景には、こうした社会通念のギャップが影響しているかもしれません。ということで、まあ、お便りの全文じゃないんですけど、ちょっと一部この部分を引用させてもらいました。どうもありがとうございます。これなんですね、結構ね難しい話になるかもしれないんだけど、つまりこの話ですね。情が理を簡単に超えられる韓国のはずなのにって話なんだけど、実はこういう問題になると韓国では情と理が一致してるんですよ。でね、で、この理の違いと言ってもいいんだけど、理性っていうのは 西洋から来た近代合理主義のいう理性じゃないですか。それはね、韓国人簡単に超えられるわけ。そういう決まり事とかそういったことは問題なく超えられるんだけど、その西洋の理性とは別に、韓国にはそのもう文化として非常に歴史の深い身についた儒教の理というものがあるわけなんですよ。それが韓国人の理であって、で西洋思想ではもう全然ないということで、まあ、伝統的な韓国の理というのをちょっと説明しなきゃなんないんですね。日本の場合はもう完全に西洋の理性主義っていうのを受け入れているし、法治国家としての信念っていうのははっきりしてんだけど、韓国の場合は西洋化に関してはキリスト教人道主義を受け入れたんだけど、この理的な考え方に関してはその上に儒教的な理が残っているってことなんです。まあ、簡単に言ってしまうと、だから韓国っていうのは宗教国家なわけ。宗教国家は世界中にあるわけだから、韓国もその宗教国家の一つなわけ。つまりキリスト教人道主義と、それから理においても儒教的な理というものを持った宗教的国家で、合理主義国家は日本という違いになっちゃうわけです。日本はもうどこまでもそういったその公共の話に関しては宗教的な話じゃなくて、当然合理主義的な話になるわけじゃないの。はい、ということでそれを説明するんですけど、まずですね、これまでその文化の違いを話す上で、最初は家庭原理と社会原理、それから主体意識と対象意識。三つ目は、今までは分かりやすいように近代化精神の違いで言ってたんだけど、結局、愛の理を持っている韓国と理性の理を持っている日本ということになるわけなんですね。だから愛の理想と理性の理想。この違いなんですね。で、その愛の理想は、もともと韓国の昔からの文化としてあって、近代化だけでないっていう話をしましたよね。で、その始まりはどこかっていうと儒教なわけです。儒教においては愛というのは理なの。仁という徳目の人間の感情に直したものが愛なんですよ。仁というのは仁義礼智っていう、その理が持っている徳目の一つなわけだけど、孔子が仁というものを説明するときに、孔子は仁愛仁というふうに言ってるのね。仁というのは人を愛することだ、愛人だっていうわけなので、韓国では愛というサランという言葉は仁という徳目の中に入っている言葉なんですよね。で、愛と恋ってあるじゃん、日本には。韓国にはないの、その二つが。日本では恋っていうものがあって、いわゆる愛っていうと、愛は地球を救うとかいうキリスト教的な世界とかで結びついた概念だけど、恋っていうと個人的な情の発露なんだよね。で、韓国の場合はその恋っていう概念はなくて、それもサランなの。だから、サランしかないんだよ、韓国には。つまり、こういうことなんですけど、愛、サランっていう世界は、まずね、出発点が宇宙の理と一つになった、その徳目であると、この仁の現れたもんだよね。で、その愛っていうのは、個人と全体が一つになった概念であって、自己愛でしょ、最初は。自己愛から始まって、夫婦の愛、家族愛、それから親族愛、民族愛、国家愛というふうに、同心円的に広がっていって、矛盾がない世界なんだよ、愛っていうのは。そういう理で成り立ってる概念なの。だから連れ子の結婚というのは父母に対する孝という家族愛っていう世界に反することになっちゃうわけ。でも日本は恋だから個人的な情なので、それは当然法律で定めているように許してあげるべきだって考えるのが日本なんだけど、韓国の場合はそういう恋っていう概念はないので、愛においてその愛が愛に反するってことはありえないってことで、ダメっていうふうになって、そこに矛盾はないってことなんですよ。言ってることわかる？まあ、というか日本にはない世界だってことですよね。日本にも昔はそういう考え方が確かに入ってたんです。それは例えば日本人がそのハリウッドドラマに接した時に、日本の年配者たちが懐かしいっていうふうに言ってたじゃない。昔江戸時代とか明治時代において日本も朱子学っていうのが生きてたからなんですよ。日本で江戸時代の藩校っていうと、朝鮮半島から伝わってきた朱子学儒教を学んだので、その頃の考え方っていうのはその理の考え方が少し入っているので、だからハリウッドドラマってそれに似てるっていうのはそういう世界なんだけどね。まあ、いずれにせよ今の日本人っていうのは私的な私と公的な和というふうに社会を分けて考えて、和という公的なものを優先すべきっていうのはよくわかるんだけど、つまり道徳だよね。でも日本は和に別に問題なければ私っていうのが優先すべきだってことになるわけですよ。で、そういう日本の道徳には当然儒教的な理の世界はないわけで、個人で恋していること、それを優先すべきだってことが日本の場合は言えるって話なんですよね。はい、で、例えばですよ、この間そのセオル号の事故の1ヶ月後にパクネ大統領が国民の前に謝罪表明したじゃない。深く頭下げて謝って話しながら涙を流したわけね。 で、これを見て日本では理解できないって声が結構聞こえてきてたんだけど、これはね、日本の道徳観念から言うと、そこで感情を見せて泣くなんていうね、そういう個人的な情報を出すなんていうのは当然非難を受けるべき行為なわけですよ。ところが韓国の場合はそれはね、理という世界において国のお母さんのような大統領の立場だから、愛によって泣いたという、泣くべきであるし泣くのが遅かったみたいに逆に非難されてたり、あるいはその涙が本当の涙だったのかみたいな、そっちの方が問題になってたりするぐらいに、当然大統領は愛を中心した存在だっていう話になるんですよ、ね、それが韓国の理であって、情と理という世界は矛盾しないってことがここで言えるんだということを今日は勉強してみました。
はい、
うん、難しい、ちょっと難しい話をしましたけど、じゃあ今日の勉強は以上で終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。
ハラヘヨー。